本日は年に一度の昇天者記念礼拝の日です。コロナ禍の折、開催すべきかどうか判断に迷いましたが、ご覧の通り感染対策を教会はしながら、ここで毎週礼拝を続けている以上、この場所はどなたにも開かれている場所です。当然この教会に生きた先達たちのご家族も、神は機会を捉えてここにお招きになりたいと願っていると信じ、いつもと変わらずお誘いのはがきをお送りさせていただきました。残念ながら今年は礼拝後に茶話会を開き、すでに召されたこの教会の仲間たちのことを思い出し、懐かしく語り合うことができないというのが残念なことであります。けれども、今日の聖書箇所をこのような日に読みながら、今司識者が読んだ言葉をお聞きになりながら、すでにここにお集まりの皆さんは、その人たちのまとっていた匂い、香りについて思い出し始めているのではないかと思います。使徒パウロは語るのです。キリスト者っていうのはいい匂いを放っている。パウロの語るこのいい匂い、それはローマ帝国において凱旋パレードの際に焚かれた良い匂いのする草の香りのことだと解説する人がいます。戦争から帰ってきた汗まみれの勝利の兵士たちの匂いを消してくれるような、街中を満たし、屋外にいる者だけじゃない、屋内にいる者にも窓の隙間、扉の隙間から入り込んできて、ああ今我が町に勝利の凱旋パレードが通っているのだなと気づかせるような、そういう草を焚く香りのことだというのです。明るい香りです。喜びの香りです。戦争は終わったんだ、勝利に終わったんだ、平和がやってくる。凱旋パレードは敵国や中立国の中ではなく、自国に帰ってきた時に行うものでしょうから、その香りを嗅いだ者は誰でも胸をなで下ろし、戦争の緊張が解けてほっと一息つくことを得させるような香りであったのでしょう。使徒パウロはキリスト者たちはそのような平和の香りを放つと言います。今日配られました聖教者名簿を見ながら、私が顔と顔とを合わせて知っている方はほんの3人に過ぎないということに気づかされますけれども、そのたった3人のことを思い出すだけでも、なんと豊かな香りがするだろうかと私は思います。だから私以上にここにいらっしゃるご家族、教会にとって、ただ名前が載っているのみの名簿でありますが、その一つ一つの香りのあるお名前がこのような花束となって目の前に置かれたとき、どんなにかぐわしい香りを皆さんに嗅がせていることだろうかと、私はそれを想像すると少し羨ましくなるような思いがいたします。しかもこれが金沢元町教会の会員であった全ての聖教者の名簿ではありません。これは野田山にある元町教会生徒の墓ができて以来のものでしかありません。本当はもっともっとこの教会の先に召された多くの方々を思い出すことが許されているのです。それはこの街道にとてもじゃないけれども閉じ込めておくことのできないほどの香りであります。この街道を離れて、その方々がかつて生きられた職場、地域、家庭、家族、友人、知人、親族、今はそれとは気づかなくとも、キリスト者としてその方々が生きた残りがが今もなお至るところで香り続けているのだと思います。例えばそのご家族のうちにあって、直接その信仰を受け継ぐようなところが今のところはなかったとしても、その方々がキリスト者として放った残り香がそのご家庭のうちに何代も何代も代々残り続けて、 そこに今生きる人たちを明るく平和にするために働き続けるということはあるのではないかと思います。しかしもしも洗礼を受けたキリスト者だけがこのような変わりを放っているのだと私が言うとするならば、それは少し傲慢な言い方に聞こえてしまうかもしれません。人間は誰しも人それぞれその人自身から染み出る匂いというものを持っているものであり、生きている時も死んだ後もその人がその生涯において放った匂いというものは、その人と共に生き生活した人に感化を長い間与え続けるものだと思います。そしてキリストを信じる信仰に生きた者のみならず、仏教徒だろうが無神論者であろうが、その人の放っている香りが周りの人の心を明るくし、その人の死後でさえ良い感化を与え続けるということは、これはあると思います。私は晩年に信仰を与えられた死んだ父のみならず、キリスト信仰を持たなかった自分の祖父や祖母のことを思い出してみても心が温かくなりますし、今も私の周りにはその人たちの残り香があって、大きなことに関しても小さなことに関しても、この私がその残り香を嗅ぐ中で自然と選び取っている言葉や行為っていうのはあるなって思わされます。しかもその際、キリスト者として死ぬことが許された父の放つ香りの方が、それを持たずに死んだ祖父母よりも良い香りを放っているとは言い切ることはできない。もっとあからさまに単純に言えば、信仰を持った父の方が信仰を持たなかった祖父母よりも良い人間、あるいは好ましい人間として今の私に良い影響を与え続ける人であったということは、私は別に特段思わないのであります。すなわち彼もまたいい香りとともに苦しい香りをも放っていると言わなければならない。一人の人が完全に好ましい人物だと両手放しで褒めたたえることができるような人はいない。ある人にはそういうふうに一人の人のことを評価することがあったとしても、特にその人の近くに生きた人間、その人の家族として人間、しかも祖父母よりもむしろその人を父母として持った人間にとっては、より近い人間にとっては、その一人の人はどうにもならないほどに苦々しい臭気を放ち、明るさと平和というよりも暗さと争い、辛さを選び取ってしまうような、私を突き動かす影の力となってしまっていることはあり得ると思います。またそう思わない人は、まあよっぽど恵まれているのか、あるいはまだ自分を深く掘り下げたことがないというだけかもしれません。そしてそのようなことは、今日配られました名簿に載せられた79人の方々、また載せられていない方も含めたこの教会の先達たち全員についても、これは公平に言わなければならないことかもしれません。そしてもちろんそれは私たちが優雅な批判者の立場に立って語ることのできることだけではない。まだ最終的な評価が定まっていないにしろ、今生きている私たちに対しても、それは別に洗礼を受けようが洗礼を受けていまいが、それぞれが隣人から評価されなければならないものであると思います。その意味では、私たちもこの名簿に名前を連ねた信仰に生きた方々も、別段世界中の人間と変わるところがなく、それぞれの生まれ持ってのパーソナリティと育った環境、受けた教育、人との出会いによって、いい香りと悪い匂いが入り混じりながら、その独自の大衆を放った存在であると思います。ある人にはある時には命と平和をもたらす香りとして、しかしまた別の機会にはまた別の人には死と不和を思い起こさせる香りとして、 もちろん私たちは生きている時も死んだ後も、私たちのことを人が思い起こす時に元気になってもらえるような人間になりたい、前向きな気持ちになってもらえるような人間になりたいと願います。そんな香りを放つものになりたいと誰しも願っていると思います。自分の知人たち、子供たち、親族がこの自分のことを思い出すと生きる勇気が湧いてくる、そんな香りを放つものになりたいと願います。けれどもこれが難しいのです。とても難しいことだと感じるのです。どんなに良い部分だけを見せて他の影の部分は押し隠そうとしても、結局はこの私の良さも悪さもあるがままにこの自分を差し出すほかない。まさにここで言われているのが香りと言われているような、無意識で放ってしまう私たち人間の人格の底から溢れ出るようなものであるとしたら、これはもうはっきり言ってコントロールしようがないというのが正直なところではないかと思います。しかしこのようなあるがままの私たちをパウロという人はキリストを知るという知識の香りを漂わせている存在なんだっていうんですよ。しかも原文ではこれ単刀直入にキリストの香りを漂わせているっていうんです。私たちがいるところ、そこでは好ましい人間が放つ香りどころではない。これはもう信者であろうが未信者であろうが、人間の好ましさという点に関しては特段の違いはないにもかかわらず、キリスト者からは神の一人子イエスキリストの香りが漂ってくるというんです。それこそパウロは私たちがここまで丁寧に思い巡らせてきたことを無視してコリント教会に取り戻してほしいと彼が願っていたはずの自らの弱さ、無力さ、よるべのなさということを見失って、時に私たちキリスト教会の陥ってきた罠である評判の悪い傲慢に至ってものを言ってるんでしょうか。私はそんなことは絶対にないと思います。そしてここで注意深く読んで気づかなければならないことは、実はこの香りを放つ主体というのは我々人間ではなく神であるということです。14節をもう一度読みいたします。神に感謝します。神は私たちを勝利の行進に連ならせ、私たちを通じて至るところにキリストを知るという知識の香り、まあ、先ほど紹介した直訳ではキリストの香りを漂わせてくださいます。キリストの香りを漂わせるという述語に対応する主語は神はであります。神がキリストの香りを漂わせてくださる。その際に私たちキリスト者を通じて、私たち抜きにではなく私たちを用いてキリストの香りを漂わせてくださると言っています。するとどういうことになるのか、まあ、このままではまだいろいろな読み方の可能性がありますけれども、少し先回りして言ってしまうならば、キリストの香りというのは私たちの正しさや豊かさから匂ってくるものではなく、私たちの罪や貧しさからも匂ってくるものではないかと思います。私たちに匂い移りしてしまうほどの良い香りを放つキリスト、かぐわしい香りを放つお方がどこで私たちと出会ってくださり、どこで私たちと時を共に過ごしてくださるかといえば、私たちの罪の中、私たちの貧しさの中以外ではないと思います。あるいは悲しんでいるものは幸いであるとも言ってくださるこのお方は、悲しみとしか言いようのない私の人生の出来事をめぐってもそこを訪れ、 ご自分の居場所とし、そこでご自分の香りを放たれる方だと思います。そしてそれが神が良しとされることです。たまたま偶然、場合によっては私たちの罪においても貧しさにおいてもキリストの香りが匂ってくることがあり得るということではなくて、神は私たちの貧しさ、悲しさ、私たちが滅びの香りを自分にも隣人にも放ってしまう神の敵である罪人でしかない私の暗闇のところで、そこに御子イエス・キリストを送り込まれ、そここそご自分の香りを放つ唯一の場所、ご自分の目標としてくださったのであります。私たちは、神は私たちをいつも勝利の行進に連ならせという言葉を読むと、もしかすると私たちキリスト者たちは自分たちがその神がお通りになる凱旋パレードの中に自分がどこに身を置いているかといえば、その神の凱旋パレードの勝利の兵士のメンバーとして、その一兵卒としてその行進に連なっているものと考えるかもしれません。キリスト者っていうのは神の勝利の行進の一兵卒の一人だって考えるかもしれない。けれどもこれはそうではない。多くの学者が指摘するのは、神が私たちを通じてキリストの香りを放つその凱旋パレードにおける私たちキリスト者の位置というのは敗残の捕虜の位置だといいます。我々キリスト者は神の側に立ってキリストを将軍と仰いで悪魔と世と戦い、大手を振るって凱旋する兵士の位置にはないって言います。そうではなくて、神に攻め込まれキリストに敗れ、その行列の一番最後につながれ引かれていく捕虜の中にその姿があるんだって言います。これはこのコリントの信徒への手紙第2の手紙の中だけじゃないですね。パウロは神の救いに預かった人間、教会に結ばれたものをしばしば神の奴隷、キリストに捕らえられたものだって呼ぶんですよ。同じコリント教会に宛てた手紙で、まさにコリント教会員のエリート主義を叱責するパウロの言葉の中に、パウロは自分たち使徒たち使徒のことをはっきりと死刑囚のように最後に引き出されるもの、世界中に天使にも人にも偽物になった存在だって生きるんですよ。人々が我々を見るとき、キリスト者を見るとき、何を見ることができるかというと、勝利した人間ではありません。人間の美しい可能性が開花した、そういう存在を見るんじゃないんですよ。神に負けた人間を見ます。キリストに打ち負かされた人間を見ます。人間の敗北を見るんです。この意味において、基本的には我々教会の存在、キリスト者の存在というのは、16節に不気味に語られています死から死に至らせる香りであります。キリスト者というのは人間の限界、人間の敗北を宣言する神の裁きの印そのものです。つまり我々人間の行き着くところは神への敵対であり、隣人との争いであり、しかもそれは敗北だっていうんです。けれどもこのような自分の敗北、囚われ状態を語る使徒パウロの言葉が少しも暗くないのです。明るいんです。その香りは神に捧げられる良い香りであり、同時にその人間の敗北を告げる私たちにとっての死から死への滅びに至らせるはずのその香りが、命から命へと至らせる香りでもあるというのです。これはちょっと不思議なことのようですが、今日名簿をお配りしたそこに名前を連ねる方々にはよく分かったことではないかと思います。つまりこの名簿に名前を連ねた方々が信じていたこととは、 あるいは信じたいと願っていたこととは、私たち人間を打ち負かし、私たちの敗北を告げ、私たちを虜にされたお方が私たちの救い主であるということです。人間にはできないが神にはおできになる。私たちは自分で自分を救う力はありませんが、私たちよりも強い神は私たちを救われるのです。そして神が私たちを打ち負かすのは、私たちをキリストの虜とするのは、私たちを滅ぼしたいからではなく救いたいためです。そのためにも一度私たちに滅びを宣言し、それからご自分だけがお与えになることのできる救いをくださるのであります。キリスト者とは、キリストのうちに自分を徹底的に裁く死の香りを嗅いで、しかしそのふさわしくない自分を生かすもっと強い命の香りを再びキリストから嗅がせていただいた者たちのことであります。自分の正しさ、麗しさからキリストの香りを嗅げ、この私からキリストの素晴らしさに気づけなどと迫るような傲慢なものではありえません。むしろ我々の香りを嗅ぐ人に許しを乞いながら、しかしキリストを指し示すのです。あなたにとって死と争いの匂いを嗅がせてしまうかもしれない私を許してほしい。それがあなたにも匂い移りし、あなたを苦しめているかもしれない。だから一緒にキリストを見つめよう。この方は私たちを裁かれ、私たちを打ち負かし、虜とするが、それによって私たちを生かしてくださり、私と神の関係を、私とあなたの関係を、それから私と私自身の関係を癒してくださる。キリストを一緒に見上げよう。この世を裁くだけの福音、また人間を肥大化させるだけの福音は不誠実な福音です。混じり気のある福音です。キリストの本物の福音は私たちを裁き滅ぼし、しかしもっと大きく許し生かす福音です。私が神の許しにふさわしくない5万の理由があることを明らかにしつつ、それ以上に私たちを憐れみ愛を貫く神の誠実が私たちを生かすと語る福音であります。そしてこの私たち教会が聞き、聞いたから語るこの福音を、ただ教会の中でのみ通じる真実ではなく、これを今耳にしている全ての人にとっての真実、神の御前での真実として語られ、聞いてよいんだ。神は代々の教会を通じてお語りになっておられる。つまりキリスト者だけではないのです。この私たちの鼻に残り、今も私たちを不自由にしてしまうこともあるあの人、この人の香り、この私の匂いをキリストはみんなお引き受けになっている。その罪と死の匂いを貝羽桶から十字架に至るまでご自分のものとして引き受けてくださっている。そしてその罪と死の香りをご自分のお蘇りの命で包み込んでくださっている。それゆえ私たちもどんな人間の罪の匂いの中にも、今ではそこから漂ってくるキリストの香りを嗅ぐことができるようにされているのです。高価な香水の中には、その成分の中には、そのまま嗅いだらもうこれは悪臭としてしか感じられない香りが少量混ぜられることがあるといいます。同じように私たち人間の持つどんな強い悪臭も、キリストはご自分の良い香りの一部としてお持ちになることができるのであります。 神は万事を益とすることがおできになる方であります。すでに召されたものも今生きているものも一つ一つの思い出もやがてキリストの恵みが良い香りに変えてくださる。もう一度、私たちは今苦々しく思っているかもしれない隣人のことも自分のことも、このキリストの変えてくださる良い香りのうちに神の祝福をいよいよ私たちに確信させる香りとして受け取り直すことが許されるのであります。そのキリストの香りをこの世に先んじて嗅ぎ取らせていただき、証しし宣伝するものとして建てられたもの、それがキリスト者であり教会であります。私たちもまたキリストの良い香りの一部として用いていただけるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたと隣人と自分自身とうまく生きていくことができないような私たちであり、私たちの放つその香りによって今も傷つき絶望してしまうものがいるかもしれませんけれども、神様、あなたはそのような罪深い私たちをキリストにあって買い取り、その私たちの悪臭を凌駕して必ず命に至らせる香りを私たちに嗅がせてくださり、この私たちをもそのような香りの一部としてお持ちになることを、そのことをお決めくださいました。どうぞ今そのようなものとして作り変えられ生かされている私たちとして、また私たちの先達として自分自身をまた隣人を改めて受け取り直すことのできる私たちとしてくださいますように、未だそのことを受け取ることができない兄弟姉妹、またこの世の人たちにもう一度何度でも私たちがこのことを告げ、あなたの恵みの香りをいただくことができるこの世界としてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。